市からのお知らせ。仮称スポーツパーク柏原整備に向けて、御地川宝泉寺多目的遊水地上面の有効活用計画進行中。御地川宝泉寺多目的遊水地の上面をバスケットボールやフットサル、スケートボードなどが楽しめるスポーツ施設と遊具広場、芝生広場を併設した公園、仮称スポーツパーク柏原として整備するための基本設計を策定しました。今後は基本設計をもとに詳細な実施計画を行い、令和7年度から工事着手できるよう準備を進めていきます。基本設計概要などの説明会。基本設計概要と事業スケジュール案を市民の皆さんにお知らせするため、説明会を開催します。時、10月3日木曜日19時から。ところ、片下合同会館2階会議室。なお、徒歩、自転車、電車などでご来場ください。定員60名程度。参加者多数時は入室制限の場合あります。問い合わせ、スポーツ推進課、電話 072-972-1689。 大和川の河川空間の活用事業。ところ、市役所前大和川河川敷緑地公園。第1回ファミリーフェスティバル in 柏原。スポーツ鬼ごっこ、サッセン、モルックなど、ご家族で楽しめるスポーツイベントです。ほか、トランポリン、シャボン玉、キッチンカーなど、スポーツ以外にも楽しめる要素が盛りだくさん。時、10月19日土曜日と20日日曜日、11時から17時。雨天決行、ただし、好天時は中止の場合あり。問い合わせ、リトライン株式会社宮本さん。電話 090-6827-5685。 第6回ロハスパーク大阪柏原。かわいいアクセサリー、ファッション、雑貨など、健康や環境を意識したハンドメイドのブースが大集合。時、10月26日土曜日と27日日曜日、10時から16時。雨天決行、ただし好天時は中止の場合あり。問い合わせ、ロハスパーク実行委員会。電話 080-4188-6615。 大阪府で初めて、柏原市が国によるスマートインターチェンジの新規準備段階調査着手箇所に決定。9月6日、国土交通省は近畿自動車道天理吹田線藤井寺インターチェンジから柏インターチェンジ間で、大阪府内で初めて柏原市をスマートインターチェンジの新規準備段階調査着手箇所に決定しました。柏原市はスマートインターチェンジの新設について、これまで円滑な交通の確保、救急活動や防災体制の強化に寄与することから、設置に向け調査・検討を行ってきました。この内容を取りまとめ、新規準備段階調査の着手を国土交通省へ要望しており、その結果が実り、新規事業化に向けて大きな一歩を踏み出したことになります。今後は国による準備段階における準備会での検討や調整が行われ、関係機関で構成される地区協議会において新規事業化が検討される予定です。スマートインターチェンジとは、通行可能な車両を ETC を搭載した車両に限定しているインターチェンジのことです。ETC 専用のため、料金徴収施設を集約する必要がなく、コンパクトな整備が可能で、料金徴収にかかる人件費も節約可能です。問い合わせ、都市政策課、電話 072-972-1597。12月2日以降、健康保険証の発行終了。マイナンバーカードとの一体化に向けて、国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、国民健康保険及び後期高齢者医療保険における健康保険証の発行を終了します。12月2日以降は原則マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み、マイナ保険証になります。健康保険証廃止後、12月2日以降の取り扱い。経過措置として12月1日までに発行された健康保険証は記載の有効期限まで利用できます。ただし、新たに国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入する方、住所変更などで健康保険証の内容が変更となる方、健康保険証を破損・紛失した方や、健康保険証の有効期限到来後は、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード以下マイナ保険証の有無により次の取り扱いとなります。注意、国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方で、現在の健康保険証の有効期限を確認したい方は、お勤め先や加入している健康保険組合などへお問い合わせください。1. マイナ保険証がない方、健康保険証有効期限までまたは資格確認書をご利用ください。健康保険証に代わり被保険者の資格情報などを記載した資格確認書が交付されます。また、マイナ保険証を紛失された場合なども申請により交付されます。この資格確認書を医療機関窓口などで提示することで、従来の健康保険証と同様に健康保険を利用できます。注意、高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの方は、合わせて提示が必要となる場合があります。2. マイナ保険証がある方、マイナ保険証または健康保険証有効期限までをご利用ください。被保険者の資格情報を把握できる資格情報のお知らせ、または資格情報通知書が交付されます。オンライン資格確認システムを導入していない医療機関などを受診する際、このお知らせまたは通知書とマイナ保険証を一緒に提示することで健康保険を利用できます。注意、マイナ保険証の利用にはマイナポータルでの事前登録が必要となります。マイナ保険証を持っているかどうかもマイナポータルで確認できます。マイナ保険証の申し込み方法1。ご自身のパソコン、スマートフォンからマイナポータルで行う。2. 医療機関、薬局の受付、顔認証付きカードリーダーで行う。3. セブン銀行、ATM から行う。申し込みに必要なもの、マイナンバーカード、利用者証明用パスワード、4桁。マイナ保険証をおすすめする3つの理由。マイナ保険証には次の利点があります。マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会に取得をおすすめします。1. 皆様の保険料で賄われている医療費を 20円節約でき、自己負担額も低くなります。2. 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。3. 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。問い合わせ、国民健康保険の方、保険年金課、保険業務係、電話 072-972-1505、後期高齢者医療保険の方、保険年金課、後期高齢者医療係、電話072-972-1580。 マイナ保険証について厚生労働省総合フリーダイヤル、フリーダイヤル 0120-95-0178。
令和6年度高齢者インフルエンザ新型コロナワクチンの定期予防接種、接種期間10月1日火曜日から令和7年1月31日金曜日。新型コロナウイルス感染症の位置づけがインフルエンザと同様5類感染症に分類されたことにより、令和6年度からは定期接種となりました。インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種可能です。なお、ワクチン接種には副反応が出る場合がありますので、注意点をご確認の上、接種を検討してください。なお、新型コロナワクチンは、流行などにより接種期間を延長する可能性があります。対象者、柏原市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方。1. 接種日当日に65歳以上の方。2. 接種日当日に60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を持つ方、身体障害者手帳1級程度、持ち物、本人確認書類、公的機関が発行している住所、氏名、生年月日の記載があるもの。対象者2に該当する方は、身体障害者手帳の氏名、生年月日、住所、障害等級の記載面のコピー。はがき、令和6年度高齢者インフルエンザ新型コロナワクチン接種について。このはがきは対象者のうち生活保護受給世帯または世帯全員が市民税非課税の方にのみ郵送します。費用、インフルエンザワクチン1500円、新型コロナワクチン2500円。なお、先にお知らせしたはがきをお持ちの方は、接種時にはがきをご提示いただくことで無料になります。今年度無料になる方には、はがきを郵送しますので、免除申請の受付はありません。はがきを紛失された場合は、接種前に健康づくり課へ再発行の申請をしてください。接種回数、接種期間中各ワクチン1回ずつ。注意、1回を超える場合は全額自己負担になります。接種場所、これからお知らせする柏原市内の実施医療機関。なお、事前に予約が必要な場合があります。市外局番の072は省略しています。入院・ 施設入所などの事情により、市内実施医療機関以外で接種する場合、事前手続きが必要ですので、健康づくり課までご連絡ください。医療機関名、地区、電話番号の順にお知らせします。近藤診療所、本郷 971-3301、殿村クリニック、大正 971-5515、中島クリニック、大正 970-2220、インフルエンザのみです。遺跡クリニック、キオス 970-3741、岡本産婦人科医院、キオス 972-1110、インフルエンザのみです。柏原皮膚科クリニック、キオス 971-8080、インフルエンザのみです。藤江クリニック、キオス971-5685、大島医院、上市 972-0760、金本整形外科、上市 972-4192、堺ペインクリニック、上市971-1899、高田内科クリニック、上市972-6789、吉原クリニック、上市972-3551、北村内科、大型972-1005、西出クリニック、大型972-3120、林診療所、大型971-7901、南耳鼻咽喉科クリニック、大型970-3387、インフルエンザのみです。庄司医院、太平寺972-4141、くすのきクリニック、法善寺972-2760、私立柏原病院、法善寺972-0885、白岩内科医院、法善寺971-1221、明石内科クリニック、朝日が丘975-3773、関西福祉科学大学附属整形外科リハビリ診療所、朝日が丘931-9970、インフルエンザのみです。須原医院、朝日が丘978-6600、神田医院、国部西977-8117、堀本内科消化器クリニック、国部西976-6060、松本耳鼻咽喉科、国部西975-3387、インフルエンザのみです。三浦クリニック、国部西945-5055、モアクリニック、国部西 975-1112 インフルエンザのみです。池畑医院片山町977-7892全南病院国分本町976-2211西整形外科国分本町978-6240西村小児科国分本町978-6597片上診療所カリンドバタ979-0572問い合わせ健康づくり課電話072-920-7381安全安心な水道水をこの先も。市の水道事業を大阪広域水道企業団へ引き継ぐ準備を進めています。水道事業の引き継ぎって？水道事業の経営は人口減少により年々厳しくなることが見込まれています。これまで市町村単位で経営してきた水道事業、すなわちご家庭などの蛇口まで水道水をお届けする事業を大阪広域水道企業団以下企業団が市町村から引き継いで広域的に経営することで、施設の最適化や業務の効率化など水道の基盤強化を図ることができます。現在、柏原市、岸和田市、八尾市、富田林市、高石市の水道事業を企業団が引き継ぐための必要な手続きや準備を進めています。令和7年4月1日、事業開始予定です。大阪広域水道企業団って？企業団は、市町村が共同で運営する一部事務組合特別地方公共団体で、大阪市を除く府内42市町村により構成されています。前身は大阪府水道部府営水道です。平成29年4月からこれまで藤井寺市や大阪狭山市を含む14市町村の水道事業を企業団が引き継ぎ統合し、ご家庭などに水道水をお届けしています。統合の効果って？取水から皆様への給水まで水質管理を一元的に行うことで、より安全安心な水を供給します。市町村ごとに整備・管理している水道施設を集約したり、規模を見直したりすることで、更新の費用などを減らすことができます。また、水道施設の集約や更新・耐震化などの工事に対して、国の交付金を受け取ることができます。これらの効果により、市町村が単独で水道事業を行う場合と比べて、将来の水道料金の値上げ幅を抑えることができます。企業団の組織力を生かして、大規模災害などの非常時対応の充実や技術の確実な継承を行います。デジタル技術の活用などにより、水道を利用される皆様の利便性の向上に取り組みます。結局来年4月から具体的に何か変わるの？水道料金のほか、手続き、問い合わせ窓口などは現在と変わりません。問い合わせ、水道に関すること、 柏原市上下水道部経営総務課、代表電話 072-972-1501、 企業団に関すること、大阪広域水道企業団経営管理部経営企画課、電話 06-6944-6864。 詳しくはお問い合わせください。水道料金の支払いや使用開始・中止手続き窓口。1. 多摩手浄水場委託業者株式会社アウトソーシングトータルサポート、電話 072-978-6674。 2. 市役所別館1階経営総務課お客様サービス係、電話 072-972-1605。